おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
興奮しやすい私なんでありますが、香奈さん、青春時代、我々は70年安保ですから、もう全共闘運動の真っ最中でありますが、高倉健の唐獅子ボタン、大ヒットしたんですよ、学生の中でね。
はい。
セクトにいろいろ分かれて、殴り合いの喧嘩してるんですけども、健さんが名台詞決めたりなんかすると、観客である学生どもがイギナーして叫んだ、
はい、
そんな時代を覚えてる、
はい、
その段階のその世代を青春時代生きてた時に田原母子現場に興奮したんですよ。
お
う、なんであんなに興奮してるのかわからない。でも田原母子現場、南春夫の浪曲語りを聞くうちにそのシーンが見えてくるんです、なぜ見えるのか説明できない。それが私が言うところの日本文化という官票に継がれる、田原母子現場、つまりこれは赤穂浪士を扱っているわけですけど、赤穂浪士の全滅する美学って言いますか、全員死んでいくんですよね、その美しさみたいなのに感動する血脈みたいなものがこの物語の中にある。で、あたりをよく見ますと四十四、七四、47人なんですが、現代のアイドルは AKB46、SKE48、HKT48、乃木坂、桜坂ね。これよーく数字並べてみてチェックしますと、なんのことはない。47に1個足すか、1個引くかという、そういうグループの組み方をしている。つまり、全員、死んじゃうっていうのを避けるためには、47は忌むべき数字であるという。
験担ぎなのか。
こんな風にして人間って実は意外と古いものに継がれている、集合されているものではないだろうか。これ前も話しましたが、私ものすごく感動したんですが、韓国のアイドルグループ BTS、
はい、
名前が防弾少年団、防ぐ弾少年団。どうしてかなと思いましたら、かつて王族貴族出身の青少年が武術芸術思想などの教育を受けながら共同生活を送ったファランという教育制度、朝鮮6世紀半ばのグループのことなんですって。日本で言えば薩摩の西郷組、西郷隆盛を大好きな若者たち、
はい、
それから新選組、それから会津の白虎隊、そして土佐の海援隊、
はい、
だからキレッキレのダンスと歌でおなじみの人気グループ、アイドルが誕生したというと、アイドルも実は古い官票に継がれたスイカであるウォーターメロンであるという。
そういうことなん
だ。はい。内田達先生と釈徹宗さんが対談なさっております。三島社から出ております日本宗教の癖。この本の両者は実に面白い指摘をいっぱいなさっております。この世には人知の及ばぬ、つまり人間が考えられない境地があるんだ。それをまず驚いて、私と全く違う考えや肉体を持つ人への憧れ、それが宗教性ではないだろうかっていう。
はい。
そういう意味では、このあれですね、日本宗教の癖っていうのは面白かったな。結局、武道の方だけで結論を言いますとね、武道を修練すれば喧嘩に強くなる。そんなのは幼稚なんだ。武道の考え方は、
ええ。
そもそも喧嘩に巻き込まれない。そういう、その選択ができる人。そういう人が強い人なんだっていう。前を見て後ろへ下がれる人。そういう人が達人なんだ。そういう皮膚感覚、センサーを持った人が、達人なんだ。そのために日本人は武道の中に宗教を求めたっていう。
はい。
面白いですね。ちょっとこれしょうもないことだけで言っとこうな。
はい。
この二人は頭いいんすな。こんなのがあったんだよ。
はい。
クラウドサービス、データソフトウェアを提供するサービス、ベンダーという問屋がある。デスクトップ、機上、卓上システム、モバイル、携帯電話。それを更新するような意味さ。ごめん、何言ってか分かんない。分かんない。難しい。
あ、それ本に書いてあったんですね。
そう、つまりお二人ともすごく頭良くて、
はい、
現世の生活圏と異界、 いわゆる死者が住む世界の、それを現代語で説明してあるのよ。誹謗中傷する人とか覚えといてくださいね。これお二人が警告なさっておりますが、あれはあなた空間に書き込んだつもりかもしれないけど、全部記憶されている。
はい。
それをたどれば書いたあなたは見つかるから、匿名はもうないんですよ。で、そのことが宗教の中にもあって、あなたが一生生きる。一生記録される。そんな場所ないじゃんって言うけど、でも見てごらんよ。昭和の歴史なんて全部入ってるじゃないか、だからあんたが生きた70年80年の人生なんて全部どっかでデータとしてのあなたは残るんだ、こうでもすごい説得力ない、
はい、
それをねお二人が説明なさるんだけど、
はい、
クラウドサービスと同じさデータソフトウェアを提供するサービスのベンダーという問屋がありデスクトップ卓上システムのモバイル携帯電話にアップライトされて更新されるんだよってもう本当にすいませんお二人でもちょっと分かるとこだけ分かったふりをして皆さんにご報告3枚におろしとるわけでございましてね、はい、武田何でも分かってると思ったら大間違いでぜひ使用方法を間違えないようによろしくください、はい、というわけでございましてかんぴょうにスイカ本テーマおしまいでございます。来週はまた素敵なテーマでお目にかかりたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。